こんにちは、ゆうかです。今日はゆうかの本棚をテーマにトークしていきたいと思います。ということでですね、本棚というタイトルをつけたはいいんですが、実は本棚部屋にはないですね部屋にはなくて、私の本のスタイルは本をひたすらに積み上げるという形で、今本のタワーみたいなのがいくつかあって、結構倒れそうなんで危ないんですけど、今回そのなんというか、本って映画と一緒で一個一個それなりにそれぞれに素晴らしくて、なんかなかなかやっぱ選べなくて、なので今回のテーマとしては、枕元のタワーの中から適当にというか、パッと直感で4冊今日持ってきたので、それについて軽くトークしていきたいなと思っています。なんというか、本ってその本棚がないのでタワーにしてるんですけど、それぞれのタワーになんとなくその分類分けみたいな直感的にあって、枕元にあるものはどちらかというとすごく優しい気持ちにさせてくれるだったりとか、例えば何かちょっと夜に飲み込まれそうだなって思った時とかに、なんかいいなっていうような、そういう雰囲気の曲じゃない本を積み上げているんですけど、まず枕元本のタワー歩き一番長いのがですね、中村光さんという方の100回泣くことという本を持っていて、カバーをなくしてしまって裸で枕元に置いてるんですけど、こちらのなんかタイトルがすごく好きで、すごくなんか読んだだけで気持ちが落ち着くというか、なんか不思議な魅力のタイトルだなと思ってるんですけど、こちらの内容を軽く言いますと、実家で飼っていた愛犬ブックが死にそうだという連絡を受けた僕は、彼女からバイクで帰ってあげなよと言われる。ブックは僕のツーストのバイクが吐き出すエンジン音が何より大好きだった。4年近く乗っていなかったバイク、彼女と一緒にキャブレターを分解し、そこで僕は彼女に結婚をしようと告げる、というような感じの話なんですけど、まずですね、言ってしまえばその僕と彼女の物語なんですけど、彼女が登場するよりも先にそのワンちゃん、犬のブックの話が出てくるんですよね。でもう私は犬物に激弱なので、そこでまず心をつかまれるわけですよ。でその後に彼女が実際に出てくるんですけど、この彼女のキャラクターが本当になんというかすごく魅力的で、なんかそういう部分のその2人の日常的な、なんか登場人物の2人が本当に存在する2人かのように思えて、そんな2人のなんかちょっと覗き見しているみたいな気分になって、感動する物語なんですけど、作者の人がなんかいやらしい感じで感動させようとしているような雰囲気は感じなくて、なんかいい意味で淡々としているというか、すごくそういう部分が私はなんかいいなと思って何回も何回も読んでしまうっていうような本です。次の本が灰谷健次郎さんで太陽の子です。これはすごく買った時の思い出が強くて、下北沢のライブハウスでラグーナさんというライブハウスがあるんですけど、そこに出る時にラグーナさんの近くに古本屋さんがあって、そこに毎回寄るようにしてて、そこの古本屋さんのそのなんか100円コーナーみたいなのに置いてあったんですけど、この太陽の子はなんか普段は手に取らないだろうなと思って、なんかパッと惹かれたので手に取ったんですけど、結果的に読んだ後にすごく余韻というか、私のなんか中ですごく大切な本になったなというような本です。これはちゃんとカバーをついたままなので、あらすじを読みたいと思います。神戸にある小さな琉球料理店、手田の麩は沖縄亭、 沖縄の言葉で太陽の子を意味するこの店名は、一人娘ふーちゃんが明るく育つように祈りを込めて命名された。しかしふーちゃんが6年生になった頃、お父さんの心に重く暗い影が忍び寄る。厳しい現実を明るく生き抜く少女の、目を通し、沖縄戦の悲劇と人間の優しさの本当の意味を問う、著者の沖縄放浪が生んだ感動の長編というあらすじですね。まあ、今聞いていただいた通り、沖縄というのがすごく重要なキーワードになっている本で、たまたま手に取ったのにすごくなんか運命を感じるというか、それで読んでみて、なんかなんというか、まず最初のシーンがお花畑みたいな、その自然の中で始まるんですけど、それが本を読んでるのになんか今でも思い出せるくらいすごくなんか美しい景色が私の中になんか残ってて、なんかそういう風に始まっていって、で本当にこの主人公のふーちゃんっていう女の子がすごくまっすぐで強い女の子で、で周りの大人たちとかもすごくなんか強さがあるんですけど、でもやっぱりこの沖縄戦の悲劇と人間の優しさの本当の意味を問うってあらすじに書いてあるんですけど、本当にそういう風なことを考えさせられたというか、私の母方のおばあちゃんおじいちゃんも沖縄戦を経験しているので、なんかでおじいちゃんとおばあちゃんはすごくそれこそその温かさだったり優しさを持っていたので、なんかそんな優しさ温かさの向こう側にこういう本当に過去があったんだなっていうことをすごく考えさせられたりもしたし、あとは本当にただのその一人の人としてのこのふーちゃんがすごく魅力的だなと思って、まあ、本当にいろいろなテーマだったり、なんかメッセージだったり、そういうのを考えさせられるような一冊となっていて、本当に読んだことがない人には読んでほしいですね。もう妹にも強制的にこれを読めと言って渡して、はい、なんか感想とかを述べようみたいな感じで渡してきたんですけど、皆さんもぜひ読んでください。あとはですね、オードリーの若林さんの本を2冊枕元に置いていて、それが表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬という本と、社会人大学人見知り学部卒業見込みっていう本なんですけど、もうこれどっちも本当に素晴らしくて、で特にこの表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬というのがですね、まあらすじ読ませていただくと、飛行機の空席は残り1席、芸人として多忙を極める著者は何かに背中を押されるように一人キューバに旅立った。クラシックカーの排ガス革命ヘミングウェイ青い海、日本と逆のシステムを生きる人々に心ほぐされた頃、隠された旅の目的が明らかにというような感じなんですけど、これはコロナ期間に読んだ本で、まあ、コロナの間ってどこにも行けなかったじゃないですか、みんな。そんな時にこの本を読んでいることで、この若林さんがいろんな国に行ったりして、そのなんか旅行記みたいな感じなんですけど、なんか自分もすごく旅してるような気分になったというか、本当になんかすごくいい気分になりました、読んでいて。それで何より魅力なのがこの若林さん独特の着眼点というか、なんか本当に面白いです。もうなんかあまり多くは言いたくないんですけど、本当にぜひそれこそ枕元に置いておきたい一冊っていうのを代表だと思っていますね。この社会人大学人見知り学部卒業見込みの方も、私もちょっとなんというか若林さんに直接なんか、いや私もその気持ちよくわかりますって言ったら、それこそなんか、いやお前にわかんねえよって言われそうですけど、でも本当になんかたくさんこの読んでいてわかるわかるって思うようなことがあって、すごく面白く読ませていただいてっていうような感じですね。私の枕元に置いている適当に選んできた4冊はこのような感じになっております。 ということで、私の本の紹介はそんな感じなんですけど、私のインスタグラムの方に自分の本棚にある本、大切な本というような、何ですかというような質問をしたんですけど、皆さんたくさん答えてくださって、ちょっとそちらを紹介していきたいなと思っています。まず1973年のピンボール、村上春樹、こちら、どこから開いて読んでも面白いお気に入りの本ですというふうに書いてくださった方がいました。あらすじを軽く読ませていただきます。僕たちの終章はピンボールで始まった。雨の匂い、古いスタンゲッツ、そしてピンボール。青春の方向は今終わりの時を迎える。さよならスリーフリッパーのスペースシップ、さよならジェイズバー、双子の姉妹との僕の日々、女のぬくもりに沈むネズミの渇き、やがて来たる一つの季節の終わり、デビュー作雨の歌を聴けで爽やかに80年代の文学を開いた騎手が、ほろ苦い青春を描く3部作のうち大いなる予感に満ちた第2弾ということで、もうこのあらすじ読んでるだけで楽しいですね。なんか詩を読んでるみたいな気分になりました。村上春樹さんの本は何冊か読んだことがあるんですけど、海辺のカフカという本もすごく印象に残っていて、これは旅の話なんですけど、大きく言うと読んでいたら旅に行きたくなって、ちょうどその読んでいる途中で急に日帰りで日光弾丸旅行を一人でしてきてそれもあってすごく印象深い作品なんですけど、これもどこから開いて読んでも面白いって言われてしまったら読むしかないですね。すごくぜひ読んでみたいなと思いました。そしてあとはですね、チーズはどこへ消えた、スペンサー・ジョンソンを選んでくれてる方もいました。これは実はお家にある本で、妹が買って読んでいたんですけど、私は読んでいなくて、ただおすすめって書いてあったんで、すごい読めばよかったなって今後悔してるんですけど、まあなんかあれなんですよね、ビジネスも関係している本というふうに聞いたんですけど、こちらもぜひ読んでみたいなと思っています。あとは軽く紹介させていただくんですけど、大事なことほど小声でささやく、森沢昭夫さんを選んでくれてる方もいたりとか、あとは明け方の若者たち、勝瀬正彦さんを選んでくれてる方がいたり、あとはですね、置かれた場所で咲きなさい、渡辺和子さんを選んでくれてる方もいらっしゃいました。なんかタイトルは聞いたことはあるけど読んだことなかった話ばかりで、すごくこれをきっかけにもうちゃんと買って読もうと思ったんですけど、くれた方ありがとうございます。あとはですね、最後に紹介したいコメントが、小さい時の絵本は捨てられないですと言ってくれてる方がいるんですけど、本当にその通りだなと思って、やっぱり私今本が好きですけど、それの原点って絵本だったんじゃないかなと思って、実は絵本インスピレーションというか、なんというか絵本を音楽始めた時、その絵本みたいな世界観で曲を作ることとかも結構あって、ぜひ皆さん私の YouTube にデモが上がっていて、すごい変なデモたちが上がってるんですけど、レッドアップルズとかっていうデモはすごい絵本的な世界観をイメージして作ったので、よかったら私の YouTube から見てみてください。というような感じで、もう本当に本について話し出したら止まらないという感じなんですけど、2時間ぐらい喋ってしまいそうなので、そろそろ終わりにさせていただきたいと思います。次回もストーリーズで質問を募りますので、ご参加していただけると嬉しいです。そして最後に簡単に使える英語のフレーズを紹介したいと思います。ゆうかの English Tips、 今回ご紹介したいのが、何名様ですかの英語です。なんでこれにしたかというと、友達とレストランに行った時に、友達が飲食店で働いているんですけど、外国人が来た時に全然英語が出てこなかったから、ゆうか今度イングリッシュティップスで紹介してよって言われて、それ何名様ですかの聞き方がわからなかったって言われて、これはですね、 How many っていうらしいです。飲食店で働いていらっしゃる皆様、外国人の方が来たら 何名様ですか、 How many? って聞いてあげてください。ぜひシンプルなんですけど、という感じで今回のポッドキャストこれで終わりにしたいと思います。もうたくさん紹介していただいて本当に嬉しいです。皆さん聞いていらっしゃる方もなんか興味があるなっていう本とかがあったりしたらぜひ読んでみてください。それでは次回も聞いてくださいね。 See you!